対に負けられないポッドキャスト、アラフォー実体験グラフィティ。
この番組は人生においての遊びをテーマに、負けられないアラフォーの男2人が井戸端会議的に話をしたり考えたりする実体験型トークバラエティです。パーソナリティの2人がお互いにコーナーを持ち寄り、それについていろいろな話や意見を交えて発信していく番組です。
はい、
こんにちは。
おめでとうございます。
おめでとうございます。何が起こるか
分からない。どうも、西郷さんです。
はい、ワンダです。
いやいやいや、皆さんっていうかワンダさん、
はい、
今日また対面ですね。
そうですね。
なんかすごい暗い雑居ビルまた来ましたけど。
でもあれですよ、壁紙は全部
グリーンですね。
グリーンの感じでちょっと綺麗な感じになってますけど。
ねえ、おしゃれですけどね。モニターが、大きなモニターがあって。
ねえ。
日本製じゃないですけどね。
ハイセンスって。
まあそんなところで、すいません、お休みのところをね。
いえいえいえ。
ちょっと呼び立てしましてね。
どうぞ。
これ8月ですよ。
8月。
そうそうそう、そう、うん。で、まあ、前回も言いましたけど、あれだね、まあ、ハイサイ沖縄万歳も、まあ、無事終わって、
あっという間にね。
そう。我々としてはちょっと、あれじゃないですか、一つなんか目標クリアして、
そうですね。
やりきった感で、ふぬけになってるんじゃないかなと。もう一つギアを上げなきゃいけないんじゃないかと。
確かに、ちょっと、
思ってるんですよ。
ちょっとギアはね、上がってないね。
ギア上がってない。上げて上げて、もう
ちょっと少し休みたいな。
ずっと、いやいやいやいやいや、ずっとね、軽い感じでアイドリングが続いてるんで、うん、ちょっとここら辺でね、
はい、
気合い入れでもう一回、またセカンドシーズンとは言わないですけども、
そうですね、
また次何かね、また目標を決めてね、
はい、
まあ、やるとか言うのもいいかなと思ってるんですけども、
はい、
まあ別に目標があるわけじゃないんです。
ないのかな。
うん、まあいつも通り楽しくやりたいと思ってますけど、
うん、はい、
僕はね、最近思うことあるんですよ。
どうしました？
もうね、文句ばっかりですけどね、僕はね。
文句ばっかりだね。本当にそうだって。毎回なんか最初のところから。
女性専用車両ってありますでしょ、今。
はい、
知ってます？女性専用車両。
いや、知ってますけど。
乗りますか？
土日は乗ることある。
そうだよね。女性専用車両ってね、うん、ある別にいいんですよ、僕は。いいんです。で、あと弱冷車ってある。弱冷房車みたいな。
はいはいはい、ありますね。
あれってさ、うん、一緒にしてほしいなと思うんだよ。
どういうこと？
だから女性専用車両は弱冷車でいいんじゃないかっていう。
なんで？
そんな、だってね、まあ僕みたいなおっさんがですよ、
うん、
汗かき外でね、うん、熱い熱いながら、うん、はっと電車乗ったらですよ、
うん、
そこが女性専用車両だったりね。
あ、確かに。
そこがね、そこが女性専用車両なのは自分が見ればいいだけの話だけど、
ビタ
ッ、弱冷車は分かんないのよ、どこにあるのか。
確かに。
なんか分かんなくない？なんか法則あるんだろうか、あれ。
なんかあるんだろうね。
前から何両目が弱冷車ですよ。
きっと決まってるんだと思う。
ちょっと知ってる人教えてほしいんですけど、
うん、
で、そういうね、なんか、まあ女性専用車両は女性しか乗れない。
うん。
で、弱冷車はそういう、まあ、あんまり冷房好きじゃないわっていう人が、うん、とか、まあ長時間乗る人とかね、
うん、
そういう人のためじゃない。
まあそうだね。
で、だからもうまあ一緒にせまでは言わないですけども、うん、じゃあ、
うん、
逆に男性専用車両作れって思うわけよ。
まあ確かに。だったらそうかもしれないな。
だって女性専用車両あるんですよ。男性専用あったっていいじゃない。
いや、でももともと女性専用車両ができたのは、痴漢とかの被害をなくすためでしょ。
いや、そうだよね。逆もあるじゃないですか、当然。
どういうこと？
いや、逆痴漢もあるじゃないですか。
あるの？
いや、知らないですよ。AV だけでの話かもしれないですけど、あるじゃないですか。
ねえ、だろう、そんな金
が。あるじゃないですか。
だって女性なんか別にね、どちらかといえば、触ってくれって言われたら、うん、触ってっていうふうに、触っていいよって言ったらもうみんな触るし、男は別に触っていいよって言ったら気持ち悪いって言われ
ちゃう。いやいやいや、まあそうなんだけど、いや、まあ僕はただ単にこういうね、性差別が良くないと思うわけですよ。
それ差別かな？
男性専用を作って、
うん、
だからもう端っこ端っこ、もう両方、だから女性専用車両は一番、端っこ、まあ、一両車側とするじゃない、
うん、
目的地方面とするじゃない、
うん、
じゃあ男性も一番逆よ、真逆に男性専用を作るわけ、
うん、
で 真ん中に強冷房車を作るわけよ。
ああそう、
熱い、もうガンガンに、
なんで真ん中なの？
ガンガンにこう冷房が高さった車両を作るのね、うん、なんでかっていうと、こう男と女がこうだんだんこう近寄ってくるじゃないですか、
うん、
距離が、
うん、
で真ん中に行けば行くほど、うん、男女の交わる率が高くなってくるわけですよ。わかります、うん、一番端っこ男性と女性だから、
うん、あそうかそうか、
だから真ん中はもうカップル専用みたいになるわけです。
なるほどなるほど、
だからそこはもう冷房を強くたけとそれがあってもいいじゃないかと。だから真ん中カップル専用で強冷房ね、当然だって暑いじゃん、そんなベタベタするし。
でもさ、はい、近鉄電車乗るとき後ろの車両の方がさ、はい、便利だったりするじゃん。例えば
近鉄
阪急電車に乗り換えるときに、
ど
ちらかの
方がいい
かわからないけど、
あるあるある
前の車両乗った方が便利
なときありますよ。
だからそういうのもあるからさ、真ん中に置いとかない
から。いやいや、もうそんなのはもうあんま関係ないです。もうこれは男女とこの男女の交わりだけを言ってる話なんで、あのこれは僕の電車論ですけど。
じゃあ弱冷車どこだっていいじゃん。
弱冷車は正直どこでもいいんだけど、あの全世界統一してほしい。もう
そう、
2両目は弱冷とか、もうなんか
全部1両しかないと思う。
ユニバーサルデザインにしてほしい。
あ、なるほど。
それはもうね、もうずっと強く思ってるんですよ。
全然
あれしっくりこない、
しっくりこない、ね、
真ん中カップル車両はあってもいいんじゃない。
カップルがいないさ、
うん、
ところもあるじゃない。別にそんなの大学生がいっぱい乗るとかさ、高校生がいっぱい乗るとかさ、うん、そんなの車両大学がその線路線上にあるとかさ、そのとこじゃないところなんで、おっさんとおばちゃんしかな
くて。いやいや、だからそこはカップル作るんですよ。
え、
こう端から端だんだんこう車両移動しつつ、自分たちの中でこうカップルをそこでフィーリングするの、最後その強冷房車で。でそこであるこう声が生まれるわけじゃないですか。
なるほど。でその熱々度合いを
そうそうそう、冷やすために強冷房車が真ん中にあるわけで、どうですかこれ。私はもう学会でちょっと出そうかな。
全然ダメ全然思んない。
なんでよ、こんなに僕が熱く語ってるのにマジですか、うん、あれ今日ちょっとダメ
ダメだね。
ああそう、うん、でね、じゃあもう一個僕思うとこあるんですけど、いいですか。
どうぞ。
思うとこばっかり出せますけど、うん、電信柱ってあるじゃない。
あるね、
電信柱、
うん、
でもさ今電信ってやってないでしょ。電信と昔の本来の電信ってさ、言ったらあのトントン2みたいな、なんかあのモールス信号だみたいなやつって今やってないわけでしょ、うん、今はどっちかって電気とか、うん、あと通信、その言ったら、うん、ね、電話とか、
はい、
本来の電信柱っていうその言葉の意味はもうちょっと変わってるんじゃないかな思うんですよね。
電柱っていう、
まあ電柱、そう電柱って言うんですよね。そうそうそう、もしくは通信柱ですよ。
いや配電設備でしょ。
いやいや
配電でしょあれは。
いやだから電信はやってないんですよ、もう電信は。だからちょっと言葉をやっぱりね、これから先変えた方がいいなと。
そういうこと、
そういう意味で名詞がだから合ってないの、今の現状と。
なるほどなるほど、確かにそうやって言われたらそうかも
しれない。で、そういうのって実はもうちょっとあって、
うん、
駅弁ってあるじゃないですか。
駅弁48点の人さ。
そうそうそうそうそう、まあいわゆるそうなんですけど、
うん、
でもあれってそのね、48点の一つの駅弁あるじゃないですか。
あるよ、うん、
あれってどういうことかっていうと、うん、要はホームだよね、うん、ホームでおじさんがカゴに入れて首からこう紐を下げて、うん、
はい、
で前にカゴ出して、
はい、
で持ってそこに駅弁とか飲み物とか積んで、
うん、
で駅で止まってる電車の人に窓からこうシャッて、う
ん、ああ確かに確かに、
あれってまあ僕らも見たことあんまないけど、
ないね、
かつてはあったわけですよ。
そうだね、うん、
でそうやって駅弁を売りに来る駅弁売りさんのような格好だから、
うん、
四十八手のやつはそうやって言ってるわけでしょ、うんうん、でも今の若い人それ知らないでしょ。
まあ確かに
絶対平成生まれは知らないですよ、その駅弁売りのああいうスタイルっていうのを。もう今の段階ですいません、駅弁がわからない人はちょっともう調べてほしいんですけど、分かってる人だけでいいんですけどね、うん、 それが要は今ないわけじゃない、そのスタイルっていうのが、うん、
ないね。
だから原型が分かんなくてただ駅弁って言ってるわけですよ、
うん、
あのスタイルのことを。
なるほど。
だから今から若い、これから令和生まれの人たちが育ってきた時に困るわけじゃないですか、
はい、分かんないもんね
そうそうそうそう。だからやっぱりあれも名称をね、
うん、
やっぱ変えていかなきゃいけないんじゃないかなと。
じゃあなんていう意味電子マジでいいのか、なんていう
か駅弁ってだって今は言ったらさ、もう箱型のこういうあの、まあ、木とかでできたなんていうの、こういう弁当箱の中にご飯とおかずがこう詰め合わせになってるわけじゃないですか。あれをああいうのを駅で買ったら駅弁じゃないですか。
幕の内でも駅で買ったら駅弁。
そうそうそう。でしょ、うん、だから今の若い人たちは、
うん、
あれが駅弁なのになぜああいう四十八手のあの形のことを駅弁っていうのかがリンクしないの。
ああ、そうかもしれない。
だから下手すると間違う人が出てくるかもしれない、
うん、
何かの例えば、そういうことで盛り上がって、男女が盛り上がって、うん、間違っちゃって例えば箱の中にね詰め込んで二人でみたいなことになっちゃったら困るわけじゃないですか。
なこと
おへその真ん中にね目星ビュッて置いちゃったら困るわけじゃないですか
そのプレイしてみたい
なわかる。
じゃあ分かるよ。分かるけどさ、
はい、
じゃあ仏壇会社はどう分かんないじゃん。
そりゃそうだね。
仏壇会社。
僕らですらあんまり分かんないです。
ちゃぶ台返しは
分かりますよ。
仏壇会社こうどうすんの。
そうそうそう。
僕らさえも分かんない、仏壇会社。
そう。だから、やっぱり、ああいうものも、徐々に変えていかなきゃね。
じゃあ変えましょう。駅弁の名前何でしょう。
駅弁の名前、
うん、
そうね、あ、なんて言ったらいいかな。コアラちゃんとかでいいんじゃないの。コアラちゃん抱っこ方式だから、要するに。
それはさ
でもコアラっぽくないですか、なんか状態としては。
そしたら駅弁でいいじゃん。
マジか。ちょっとじゃあ駅弁保留でいきますか。
保留します。
まだちょっと時代変わっていったらね、うん、まあ、まあ僕は今日はこう問題提起していきたいなと思うんですけど、なんでこういう問題提起をしたかっていうと、
はい、
今日のコーナーが日本語にまつわることだからですよ。
あれ、これ第2回じゃないですか。
そうですよ、駅弁の話から入りましたけどね。
あ
ということで、
はい、
今日は日本語大好き語源の旅をねこの後やっていきますんで。
これ西郷さんのコーナーです
ね、はい、皆さんあの駅弁に夢中にならずにね、ちょっとチャンネルはそのままということでね。
駅弁とかやってもそんなパワーないから、
ね、ないからね。
西郷さんぐらいになる
よ
ね。
腕痛いからね。
西郷さん片手でできるやん。
いやいや、そんなの駅弁、それは駅弁って言わないんですよ。
あ、そうですか。
皆さんもうあのね、呆れてね、もうね、あの止めてる可能性があるのでね。
大丈夫ですよ。
ちょっと帰ってきてほしいなと思うんですけど、はい、今日はじゃあ日本語大好き語源の旅ということで、はい、やっていきたいと思います、はい。はい、じゃあよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあコーナーですけど、
はい、
まあ、前回、まあ、いろんな話もしましたけど、まあ、このコーナー日本語のね、
うん、
まあ、語源というか、
うん、
まあ、言葉とか、
はい、
そういうのをちょっと、まあ、考えて楽しくねやりたいと思うんですけど、うん、最初に言っておきますけど、
う
ん、これは私独自で調べたりしたような内容なんで、
うんうん、
あの正しいとか間違ってるとか、
はい、
そういう議論になると、はい、あの非常に、どっちつかずみたいなところありますので、
うん、
まあ、日本語を魚にね楽しく喋ってると思ってくれたらいいなと。でそれぐらいでちょっとお願いします。
はい、
今回はまずそのひらがなのね、
うん、
語源を。
あ、いいじゃないですか。
まずそこですよ。日本語のひらがな、ひらがなって、まあ、漢字から要は作られてるわけですよ。
そうだね、
うん、で漢字、まあ、最初はどういうルートかというと、当然中国から漢字を輸入してきたわけですね、
うん、
日本は、
うん、
でそれは何かというと、まあ、言ったら仏教の、 あの経典なんですよ、
うん、
でそれをか、それが漢字できたわけ、
はい、
その仏教典を読むために、
うん、
そのお坊さんたちが振り仮名的にね、
うん、
考えたのがまずカタカナなんですよ。
確かにあれじゃない、漢語とかもそうだったし、
そうそうそう
そう
そうそうそうそう、あの公文書でも結構古い、まあ、昔のやつはカタカナを使ってるやつとかあるんですよ、
うんうん、
最近なんです、このひらがなが公文書で出てきたのは。
そうだよ。
明治以降なんですよ。
うん、なるほど。
そう。で、最初にだから、まあ、ひらがなとカタカナって、大体、まあ、歴史は古いんですけど、
うん、
大体平安時代とか、まあ、それぐらいなんです。で、要は、カタカナ、まあ、7世紀から9世紀ぐらいに、まあ、できてきて、うん、いろんな文章、書物にもね、登場してると、うん、いうことなんですけど、ただそれがだんだんだんだん今の、まあ、使われてきた変遷としては、
うん、
どっちかというと、こう、外来語に置き換えるというか、
うんはいはい、
カタカナで書かれたなんか英語を日本語読みしたような雰囲気を見るじゃない。うん、例えばビールって書いてあったら、
うん、
なんか外来語だなとか思うじゃないですか。
確かにそう。
だからもう完全に僕らのイメージとしてはもう、カタカナのイメージっていうのはそういうことなんですよ。
確かに
そう。そうそうそう。昔は漢字の振り仮名だったんだけど、それが今ではイメージが変わってるっていうことなんですね。ワンダさん、その、日本語だって思ってる、ちょっと外来語っていうのがたくさんあってですね。
うん、
まあこれちょっと調べてる途中で、いろいろあったんで、
うん、
ちょっと紹介しようかなと思うんですけど、まあ有名なところで言うと、コンペイトーとか。
コンペイトー。
コンペイトーね。うんこれは外来語ですよ。
外来語もなの？
外来語、コンペイトーって言ってたんです。
え？
そうですよ。そうそうそう。で、織田信長がいるじゃないですか。
コンペイトー。
はい。織田信長の時代にね、初めてこう来て、うん、で、これなんだ、コンペイトーをコンペイトーっていう風にこれ金の平の砂糖のとね、
うまい当て字、
当て字をね、
うん、
うん、まあしていると、うん。あと意外なのは甘がっぱのカッパね。
え？
カッパですよ。アウに羽と書いて、カッパはでも完全に日本語だと思ってたけど、外国人の宣教師さんが外に着てる服で、そういうような、まあ、コートだよね、今までするに。コートを着てるのを、そういう風に言ったらしいんです。
アウ、羽と書いてね。
で、それを日本人がカッパだ。それカッパという風に聞こえて、カッパにしたと。
それ聞いたらもうカッパはもう実在しないっていうのがよく分かって
そのカッパじゃねえわ
えでもカッパってそっから来てんじゃない
えそうなのあのカッパでしょ川の
そうそうそう
川に住んでるがシリコ玉を取られるやつね
そうそうそう
はいはいはいというようなことでカッパっていうの外来語
うん
あと河原ね
え
河原
河原
そういうイメージか分かんないけど、
うん、
河原は実は外来語らしいです。
そう
なの？まあ、これ諸説あるかもしれない。でも河原っていうのは、これはどっから来てるかというと、サンスクリット語。
あ、
らしいですよ。
サンスクリット語を喋れる人会ったことあるよ、
ね、すごい人と会ったことあるね。
会ったことある。
そうそう、鯉のぼりの歌で、泳ぐ波っていうので、イラカの波とか言うじゃないですか。だから多分ね、イラカっていうのは河原のことなんですよ。イラカって。
天平のイラカってあったじゃないですか。はい、川端康成か
な。
あー。あ、違ったっけ？
イラカは、だから屋根瓦のことですよね、うん。だからそっちが本来の日本語なんじゃないかっていう。でも今としなっては河原の方がまあメジャーだと。
うん、
より日本っぽいし、
うん。
うん。それと、あと、ボタンとかね。服に留めるボタン。
ボタンはでもだってボタンだよね。
カタカナで。ああ、そういう意味ね。はいはいはいはい。ボタンね。でもボタンって漢字もさ、この金辺に口って書いてんじゃん。
うん、
適当だよね、これ。
適当だね。
これなんか一番最初に思いつきそうな、
ね、
なんか、金辺の漢字を作れって言われた時に、これが思い浮かぶような感じだけど。まあ、このボタンも外来語。あと、まあこれ有名ですね。イクラ。
タイコさん。
イクラ。
え
ちゃーんでしょ、
うん、
イクラちゃんね。
イクラ。
イクラはロシア語ですよね。ロシア語そのまんまですよね。
え、そうなんだ。
そのまんまです。
へぇー、はい、知らなかった。
イクラはイクラ。あと、カルタ。
カルタでしょ
カルタ。
カルタ
カルタなの。
カルタじゃないの
カルタだよ。違う。
カルマグチはカルタな
の。僕はもう今までずっとカルタですけど。
これあれ、カルタってあのカルタでしょ正月に。
そうそうそうそうそう、あいうえおのカルタね。
うん。カルタ
変化
や。いや、わかんない。それは多分、山口県の人はそうかもしれないけど。
でも僕ら、よくなまってるって言われるからね。
あ
靴とかも違うでしょ靴。
靴。
靴じゃなくて。
靴。
靴っていう。
あ、一緒じゃないですか。
船も船とか。
船。
船って言わないよね。
セックスは。
セックスはセックスで。
一緒じゃん。
一緒だね。よかった、うん。はい。そういうことです。あと、意外なの、襦袢ね。
襦袢。ああ、だって
あの和服の下に着るやつ。
肌着みたいなやつでしょ。
そうそうそう。これもポルトガルらしいですね。
襦袢っていうの？
襦袢って、でもなんか、言われたら、ああ、ぽい。でもフランス語っぽいよね、襦袢。
でもなんか響きもエロいよね。襦袢。襦袢。
もうそれなんかあれでしょ？ビデオ的な話でしょ？
なんか襦袢。
そうだね。まあ字もちょっとエロいもんね。
奥さん。うなじが綺麗だね。
ほら、もうちょっとほら、昔の日活ポルノみたいになってるけど。ねえ、字がほら、衣辺にさ、なんていうの、この、需要の需というか、この雨に、上が雨、これ下なんだろうね、これ。うん、濡れるみたいな字ですよね。
そう、濡れる
って言う。はい。ですよ。これは、外来語だ。
知らなかった。
じゃあ、なんて言ってたんだろうね。和服の下に着るやつを、襦袢と言わずに、なんて言ってたんでしょうね。
ねえ、エアリズムって言う。
それいいですね、エアリズム、
はい、
それだったら行って帰ってきたんだね。
一番物の当てじゃエアリズムだ
な。なるほどね、
はい。
まあ、というようにですね、まあ、いろいろな、まあ、日本語と思ってるところでも、うん、こういう外来語っていうのもあるんだよっていうのは
ちょっと、ああ、そうなんだ、勉強になるね。
まあ、カタカナの紹介のついでにね、まあ、こういうのもちょっとさせてもらいましたということです、うん、
はい、はい。
そしてね、
はい、
ワンダさん、じゃあ今まではじゃあカタカナの話しました、
う
ん、
はい、
ひらがな、
お、
今日の本題
ここだよね、今日のキーポイントは。
そうそうそう、でこれもね、やっぱ古いんですよ。カタカナと同じぐらいの年代にできたって言われてます。
そうなの？
そうそうそうそう、もうほぼ一緒、
平安初期って書いてある、
はい、だからまあ大体9世紀ぐらい、
うん、
でただやはりこのひらがなっていうのは、
うん、
まあ、このカタカナとは反対に、まあ、なんていうかな、柔らかな線で、丸っこいでしょ、
うん、丸っこい。
だからこれは女性の使う文字って言われてて、まあ、女手とも言われてたんですよね。女手っていうのは、女性の女にね、手足の手。で、有名なのは、土佐日記って前、まあ、習ったかなと思いますけど。
知ってるよ、木の貫き
ね。はい。これが、ひらがなで書いてある。
うん、
まあ、これは紀貫之がいろいろ諸説だって分かんないんだけど、女性に書かせたという説と、
うん、
自分で女性っぽく書いたっていう、でどっちかって後者なんだけど、要は女性がやってるそういう 女流
女性が書くというなんとかというものみたいな、
ああそうそう、そういうの冒頭にそういうのがあるでしょ、うん、だからそれっぽく書いたっていうことで言われてます。でこれが最初の日記文学の、要はひらがなで書かれた日記文学っていうのはこれ最初で、
なるほど、
その後にあれですよ、だから、清少納言とか紫式部とか、はいはい、式部日記なんてありますけど、
うん、
そういうのが、まあ、あと続いていったっていう、うん、まあ、歴史が、
源氏物語とかね、
そうそうそうそう、うん、まあ、そういうような歴史があると、
はい、
いうことなんです。でひらがなの種類っていうのがあって、
う
ん、これね、今言われる50音ってあるじゃないですか、
あね、
赤沙汰が、
うん、
あれの種類が同じ文字でもたくさんあったんです。わかります？例えば、うん、あでも何個かあったし、
あそういうこと
か、いでもいくつもあった、昔はたくさんあったんです、
うん、
で今はなくなってる文字っていうのがある、
はいはい、
うん、で例えばですけど、
うん、
まず花札やったことあります
か？ありますよ。コイコイとか、
あ
カブとか。
カブとかね、うん。そうそう。花札の梅、うん、あるじゃないですか。梅の。
梅あるね。
うんうん、それの赤単、短冊があるやつに、文字書いてありますよね。
うん。
それで、一つ何か書いてあるの分かります？あのよろしって書いてますよね。
うん、
これね、
うん、
僕も調べてて分かったんですけど、
うん、
あのよろしじゃないんですよ。
え？
絵でしょ？
あ、
これね、赤よろしなんですよ。のじゃないの。よく見て、あの下とののなんかちょっとおかしくない？あの下、
あ確かにな
んかちょんって棒があって、
あるわ、
でのって書いてるでしょ。だからこのちょんって横線引っ張って、
うん、
でちょっと離してのって書くのを、これかなんですよ。僕もずっとあのよろしだと思ってて、
赤よろしなの。
これは明らかによろしいという意味。赤よろしい。
あ、この札がいいってこと？
そう。
なるほど。
赤よろしいっていう、そう。でもこれはそう、そう、赤よろしという意味。 っていうことなんですって。
なるほど。
でじゃあ蚊じゃ明らかに蚊じゃないですよねこれ。
蚊じゃない、
防戦人のですよね。
そうだね。
なのでも蚊なんです。でこういう文字があったんです、かつては。多分ね、思い浮かべたらちょっとあると思うんですけど、うん、なんでこういう、うん、今は僕らが知ってるかの文字ね、うん、あの、かとちゃんぺのか、うん、あのかは、加えるという、漢字の加えるっていう字、
かとかね、
うん、そのか、あの、加えるという字を、ちょっと崩して、あの、今のひらがなのかにしたわけですよ。うん、でも、この、あのよろしいって読めるこのかは、うん、これは何のかかっていうと、うん、可否、可能性の可。
あ、なるほど。
それを崩して、この形にしてるんです。なんとなくそう見えない、
こ
う。
見える見える。
防線があって丸。
可能性の可に見えるわ。
見えるでしょ。うん、だからこれが可なんですよ。
それ知らなかったな。
っていうぐらい、いろいろ、うん、要は、あの人この人で、うん、同じ字なのに、うんいろんなひらがなを作っちゃったわけですね。
ほうほうほう。
今みたいにインターネットもなければ新聞もないし、うん、だからよその地方で例えばこのかという字がもう流行ったとするじゃないですか、
うん、
じゃあもうこれを使おうみたいな、うん、でもよその地方では加えるという字をかにしよう、うん、でこういうふうにいろいろこう、まあ、いろんな人が作ったっていうので、うん、いろんな種類のひらがながあったんです、うん、かに至って4つぐらいあったらしいです、
へー、そうだったんだ。
そう、そういう歴史があるだから今はないひらがなっていうのがいっぱいあって、
不思議だね。
そう、不思議なんです。そのね、今はないひらがなっていうのをちょっとここでも紹介しようかなと思って、まあ、なくはない、使われてない、常用ではないという意味ね。
うん、
で、一つ、もうすごい変化球からいくと、
うん、
僕この今、あの、ワンダーさんに渡してる資料でね、うん、一番上に書いてある、
うん、
このね、ひらがなのルに、うんルを書いて、そのルからまたさらにルの最後を突き抜けていって、うん、なんか手みたいな、
あーなるね、
書いてる。うん、それを一筆書きで書いてるんですけど、うん、これ字なんですよ。一文字で、うん、マイラセソーローって呼ぶらしいですよ。それ、一文字でマイラセソーロー。
マイラセソーローってどういう意味
だ？あの、なんだっけな、なんか、ヨーゴザンスみたいな気になったよね。
なんでそんなあの、スネ夫のお母さんみたいな。騒動しております、ございます。
マイラスが入ると、また違う。
マイラスが入ると、謙譲の意を表すので、それに騒動っていうのが丁寧語だから、丁寧の意味。だから、して差し上げますとか、そんな感じかな。
して差し上げますっていうか、うん、ああなるほどね。
それがこの一文字なんだ。
だから何々してあげますって書きたかったら、うん、だからこれ一文字でルーにてーって書いて、
なるほど。
言ってたんだろうね。
なるほど。
便利だね、こういうのあ
ったら、ね。便利だね。
便利だね。なんか僕らも作りたいですけどね、なんか、ね。
英語にはないよね、絶対ね。A B C になってるからね。
ああそうだね。うん、そうだから。古文書とか読むと多分これ読める、これが読めると読めるんだろうねと、ということです。まあ皆さんも一回ググってみてください。マイラセソーローで出てきますから。
はいはい、
それ以外でも、うん、かつてひらがなとして使われた文字で、
うん、
今はね、これね、実は変態かなって言われてるんですよ。変態っていうのは変な人じゃなくて、
うん、
変わった体と書きますけど、変わる変化の変に体。うん、変態がなってるんですけど、
うん
こういうのがあります。まあ、あの、ご年配の方は多分もう当然のように知ってると思いますけど、
そうですよね、
まあ僕らの年代はやっぱりこの辺になってくるとわからない。
ちょっとわからない。
例えばですけど、
うん、
うなぎってあるでしょ？うなぎ屋さんでさ、
確かにそうだ
な。うなぎのなっていう字を、うん、なんか地に横点々みたいな。
はいはいはいはい。
そんなの見たことあるじゃないですか。
ある。あるけど、ちょっとスルーしてるよね。
そうそうそう。
そんな。
なんて読むのみたいな。
うん。
ふとも読めないし、ち、
うん、
とも読めないし、うん、みたいな。でもまあ見たらうなぎなんですよね。
うん、
このな、うなぎのな、なは、今言ったように、ち、ひらがなのちに、横に点々と、うん、要はふみたいなやつね、うんうん。あるんです。これは何からできたかというと、奈良のなですよ。な。
そういうことか。
そう、あの、大って書いて、で、示す。これが、こういうふうに訳されてきたわけですね。
なるほど、不思議な 不思議だけど、うん、でもそうやって言われると
納得ですよね。見えるもんさやって
見える見える、
うんうん、というように、うん、こういうのとか、うん、あとはまあ有名なところで言うと絵っていうのの、うん、ルー書いて、うん、下にこう山みたいななんていうの、うん、あの点々じゃないんだよね、うん、こう、うん、2つ山がボコボコってあるような、
はいは
い、こういうのは絵とかね、
うん、
これこういう字とかね、
うん、
あとは江戸の絵をこう崩したような絵、あの何々さん絵って書いてある、
あ、はいはいはい、
あの花とかね、よくオープンとかでさ、あの花の子あるじゃない、渡すじゃないですか、
そのあるでしょ、
それに何々さん絵って書いてるときにたまに江戸の絵みたいな
あるね、
それがかつてこれは 絵だったんですよ。
あ、なるほど。
今あの江戸の絵みたいにこうはっきりさんずいと絵って書いてなくて、うん、こう一文字書きみたいな、こうシャシャシャシャってこう書き崩したみたいな、そうそうそう、これが絵という、うん、あとね、古い子、子という字なんですけど、
あの、はいはいはい、
十と書いて、漢数字の十書いて、下にイーみたいな、ひらがなのイーみたいな点
で、
ちょんちょん。十書いてちょんちょんね。これが子ですよ。これはどこから来たかっていうと、今ちょっと言いましたけど、古いという字。
なるほど。
古いを崩すとこうなる。
確かに。
はい、
見えなくな
る。うん。というような。
筆を使うときは書きやすいよね、こっちの方がね。
そうそうそう。多分ね、最初はもう、おっしゃる通りで、筆で書いてたから、うん、こんなことになったんだと思うんですけど、うん、このように、まあ、古いひらがなというか、それを変体仮名というんですけど、こういうような字っていうのも、かつては使われた、ということなんです。これが、なんでなくなったかっていうと、うん、明治の時代に入ってなくなるんですけど、
はい、
これはね、学校教育とちょっとつながりがあって、要は子供に教えるのに、うん、いろんなひらがなあったらややこしいじゃないですか。
大変だよ。
だから、もう、これをやめましょう。一音につき一字と決めましょうっていうので、明治33年にそれをやめた。
あ、それで今の赤笹の花屋
の今の50音になったよという、いう歴史があるわけですね。ということなんです。
なるほど。
はい。
勉強になります。
はいはい。勉強になります。僕も勉強になります。
はい。
はい。ということです。そして、
はい。
うん。今の日本語の、まあ、我々が習った、
うん。
あいうえお、赤さたな、浜、やらは、
うん。
うん。ってあるじゃないですか。この50音。ここにね、
うん。
要は、その50音の書いた表を私とワンダーさん持ってるんですけど、
はい。
もともと、まあ、さっきも言った通り、ひらがなっていうのは漢字から来てるわけですよ。
うん、
要は、元の漢字が何だったのかっていうのを書いてある表をここに用意しました。
はいはい、
でこれをね、最後にちょっとざーっと読んでいって、うん、このひらがなはこれから来てるんだなっていうのをちょっと皆さんにご紹介したいなと思うんですけど、うんうん、まあ、みんな知ってるかもしれないけど、
うん、
これラジオですから、
はいはい、
伝わらないので、
はい、
この漢字がこれだっていうのの、その漢字の部分について、ちょっともう皆さんに分かりやすく言っていこうかなと。
はい、やっていきましょう。
そういう遊びをするコーナーですから。
はい、やっていきましょう。
で、じゃあ、順番にね、あからいきますよ。もうあいうえおの順番でいきますね。
はい。
はい、あはね、これ何ですか？
アムロは。
アムロ、そう、アムロナミさんのあね。あ、僕は安倍晋三の後言いたかったんですよね。
あ、なるほどね。一緒じゃ
ない。
友達以上の
い。あ、そっちね。はい、もう一、まあ、友達以上まではいらなかったですけど、まあ、以上とか以下のいいですね。はい。はい、
う。宇多田ヒカルの
う。ああ、僕はもう単純に宇宙のうだってね。あ、まあ、そういう、まあ、皆さんわかりますね、これね。
うん、
次、A ですよ、A。
イルイスチーマーの意
味。なんて？
イルイスチーマー。
イルイスチーマーね。
はい、
僕は衣笠幸男の衣です、
ね。ああ、そっちの方がいいね。
じゃあ、お。
お？
おはこれわかんないんだよね。
おいてだな。なんとかにおいて。
ああ、そうそう、おいてって、あのね、方角の方に
人という。
人書いて、下ちょんちょんですね。おです。はい。じゃあ、か。
か。カトパンのか。
それ何なの、カトパンって、あれですね、アナウンサーですね。
アナウンサー
なんですか。かやまゆうぞうとかでいいじゃないですか。
そっちの方が分かりですよ。
じゃあ、
木。木はね、これはあれなんだね、もう、機械の。
これは機械の木だね。うん、機械の木。木片の方ね、うん。はい。じゃあ、く。
く。くはこれ何だろうね。くぼのくかな。
くぼるりくのくじゃないですか。 お、懐かしい。そういうの入れていかないとダメです
よ。久保武夫さん。
そうそうそう。久保田浩二の句だから。
久保田敏信だ。
久保田敏信ね。
はい。
はい。け。
け。けは。
これはもう、でも計算の計だもんね。
家計の計じゃない。
いや、家計の計。そう。け。けですね。ごんべんに10回。
家計学園の計じゃない。
問題のある方だね。そう。こ。
こはこれ、己やな。
そう。自己満の子ですよ。
自己満足。
そうそう、自己満足。うん、じゃあ、さ。
さは何これ。
ほら、もう一人、左トンペイ。左トンペイでしょ。
はい。
はい。じゃあ、し。
これあれだ、しはね、これ。難しいんだけどね。
これ、しって読むのかね。なんか、しじゃないよね。うん、
ねこれって書くもんね。
うん、まさしくこれ。この。
僕のあの、小学校の時の友達のともゆきくんのゆきだもん
ね。ああ、そう、ゆきですね。ゆきです。ひらがなのえみたいなやつね。
佐々木蔵之介のでもの
ののですよ。だから、死と読むんだという、もう初めて知りましたけど。まあ、何々之介のの、
赤道鈴之介の
ののですね。す。
あれでしょ。一寸法師の寸。
ああ、そう、一寸。五寸釘のすね。寸。せ。
せは何
これはも
う。チャララ、ラララ、ラララ、こういうのやつや。
セカオハそれあれカタカナじゃない。
あ、そう
カタカナだからアルファベットだから。セラマサノリのせいでしょ。
ああ、そうだね。そうセラマサノリのせいで。野口秀夫のようだ。
そう、野口秀夫のようですね。せいです。で、ソ。
これあれじゃギャル曽根のソでしょ。
ああ、そう、ギャル曽根のソ。わかりやすい。うん、はい。あ僕はあの、中曽根さんのソでした。
ああ、なるほど。
はい。た。
これあの、太一の他でしょ。
国分太一の他ね、うん。はい。はい。もうこれはもう一発です。うん、はい。ち。
これは知ってるつもりの詩です
。言っちゃってんじゃん、もう。ちね。高千登のちじゃない
の。高千
登。高千登捕まっちゃった。
高千登のちって、高知
の地。高知のちでしょ。で、つ。
これがつなのか。
ねえ、つなんだって。まあ確かにカタカナで言うとつだよねって思うけどね、うん、これ。
川だよね。
そう、これ川なんです。三本川。
なんでこれ釣ってんだろうね。
なんかもう嫌だったのかな、もう考えるのが。
うん。
うん、釣です。川、三本川が釣、釣ですね。まあ、カタカナの釣はそのままだけどね。で、て。
これはもう天山広い人だ。
プロレス。
はい。
天道由心の天ですね。て。はい。と。
とはあれじゃん。停止の死でしょ。
ああ、もうストップ、ストップね。止まるのと、これです、はい。はい。じゃあ、な。
あれじゃん、あの、キッチンとかさ。
キッチン？
あの、小説であるじゃん。吉本バナナ。
ああバナナの最初のなんだっけ後だっけ
最後最後。
最後の中。吉本バナナ、今の人知らんから。
知らんか。
知らんよ。奈良の名ですね、うん。はい。で、2。
これ、大魔神の神。
ああ、神ね、うん。そう。ドラマ、神の神ですね。
うん
仁義の仁です。うん、ぬ。
これあの、椿鬼奴の。やっ
こね。やっこ。確かにわかりやすい、うん。ぬですね。ね。
これは難しいわ。
難しいね。これはね、僕ら山口県、峰市っていうのがあってね。うん、確かこれ峰ってね、なんさ。
ああ、そのねがこの字なんだ。
そう、カタカナのね、この辺の点がないやつね。カタカナのねを書いて、うん、右側がね、これ、あれですね、弥生時代の。
右側の
右側の方ですね。や、うん、やの右側、うん。うん、ちょっとなんで表現していいかわかんない。額、うん、がなさすぎてちょっとわかんないです。うん、の。
木村よしのの。
ああ、俺もそれ一緒だ。
一緒だった
木村よしの。
初めて当たったね。
木村よしのしか出てこなかった。の、のですね。うん、は。
これは前田美波里の。
ひねるねえ。南波郎の波だね。
そうそうそう。
残波のパ。
残波の
パ。はい。波という字。
はい。
ひ。
ひは、これあるじゃないの。小比類巻。あははは。
僕は小比類巻薫だと思ったんですよ。小比類巻の日ですね。
日。
はい、小比類巻の。ふ。
これはあれじゃない？ふわさんでしょ。
ああ、これは藤子不二雄の夫です。
藤子不二雄の
夫です。へ。
これ、渡部、八郎の。
べ、へ、べね。部屋のへという字ですね。はい。ほ。
これ、保坂直樹の。
ああ、僕はほもだほものほですけど。やつというね、保健体育の方です。はい、ま。 これ待って読む、あ、待って読むか。
待つはね、うん、森末慎
二。ああ、そうだね。末という字ですね。
末継ぐ慎二だね。
そうそう。末という字。み。
み。
みは、これはいろいろあるからね。
これはあれじゃないかな。女の子の名前によくつく。
よくつくね。美しいという字です。うん、これのみです、はい。これがでも崩したらこれになるかねって感じはするけど、み、うん、です。で、む。
むはこれ、武道。
これ武藤の無でしょ。
あ、武藤。
武藤の無ですよね。た、あの、ビートたけしのたけしという。
ですね。
はい。目。
目は、ね、あの女性専用車両。
まあ、そうですね。女性、女という字ですね。はい、も。
これ、ホモだわ。
ホモだわ。ホモだわ。もですね。
これ、横に読むとホモになっちゃう。
ホモだ、ホモの。もですね。もうという字です。けという字ね。うん。や。
やはこれあれじゃん。
内田祐也のやつ。
ああ、内田祐也の
やつ。や。ね。なりという字。
はいはい、
はい。ゆ。
ゆはこれあれじゃない。松下ゆきの字じゃない。
ああ、そうですね。僕は、ゆりとおるって言いそうになりましたけど。ゆみ、ゆみかおるのゆですね。はい。自由のゆ。よ。
よさくのよ。
ああ、そう、よさくのよ。よさくは木を切る。じゃあ、ら。いやこれをラはもうセラマサノリのラですよ。ラよし、だってよしという字ね。
はい、
もうあのつなげていきますから。
はい、
リ。リ。
リはこれは。
これは利休のリですね。
ああ利休。
利休のリ、うん。はい。あの利益のリ、うん。ル。
高橋由美、いやルリコ。
ああルですね。久保ルリコのルじゃないですか。
全部つなげ
て。レは。
いやあのプロゴルフ、プロゴルファーレイコンのレイ。お礼のレ
イ。ああ、そうね。はい、高島レイコンのレイ。
ああ、高島
レイコンですね、はい。ロ。
これ、ロー名詞のロ。
ああ、巨人のね。懐かしい。うん、口2つが開いて、脳が間に入ってる
ロ。ゲロ、ゲロ氏
の。ゲロ氏のゲロ温泉のロですね。はい、はい。じゃあ、次は、
わ。
和はこれもう和ですよね。
うん、平和の和でしょ。
うん、平和の和、令和の和、昭和の和。
うん、
でね、もう一個あの、いが、和いうえおのいがあるんですよ。これは読めないですよね。
これ読めんな。
これなんて読むんだろうね。
これあれだよね。
なんかためっていう字っぽいけど。
ためって。
ためじゃないよね。
違うんだよ、これ。
の書いて、つ書いて、その下がな、これ説明できんわ。なんか鳥みたいな感じの。
これちょっとあの、調べてください。
うん。まあ、いいで、いや、これは良い子のいいですよね。いい。で、え、ワイウェイのえがさっき言ったえですね。るに、あの、山二つ、ちょんちょんちょんみたいな。
はい。
うん。これは、このえは何、何のえですか？
これあれでしょうか？
誰ですか？
えみこちゃんで。
あれ、誰よ、えみこって。どこの女？
えみちゃん。
吹石和江のえじゃないですか。
ああ、そうかそうかそうか。
え、うん、ですね。あの、めぐむという。うん。で、ワイウエオのオは、何々オのオですね、うん。これは何でしょうね、このオは。
これはあれでしょう。
これ何でしょうね。
遠藤さんとかね。
ああ、そう。遠藤健一の縁ですね。うん、縁、遠いという字、
うん。
で、最後、うんですけど、これはない。使ったことないね、こんな
感じ。使ったことない、こんな感じは。
そう。これはね、僕が好きな漫画でサザンアイズっていうのがあって、そのサザンアイズ三つ目の、その三つ目の人に力をもらった、人間は、この額、この字が額に出てきます。
わかる？
うーと言いましたけど、その時は。
全然わから
ん。多分無限の無という字なんですけどね。天国の天に、なんで、こう突き抜けないんだよね。なんていうかな。
うん、
まあわかりません。まあ、無という字です。というような変遷を経てですね。
なるほど。
ひらがなっていうのができたんだよと。
でも、こう、ひらがなの方が柔らかくて、
はい、
読みやすくて、
うん、
書きやすくて、
うん、
一筆書きにほぼなってるしね。
ああ、なるほどね。うん、はい。
なんか美しい文字ですよね。
そうですね。綺麗ですね、うん、やっぱりね。柔らかい。
うん、
まあ、これを習った、外国人の人はもうすごく大変なんだろうなと思うけど。
大変だと思うわけ
よ。ねえ、まあ。というようなことで、
うん、
まあ、こういうね、 まあ、ひらがなの歴史、はい、今日はひらがなの語源をたどってみました。
いやー勉強になったね。
いやなかなかね面白いですよ、やっぱひらがなもね。
面白い面白い。
歴史がありますし、うん、まあ日本独自の文字なんで、
はい、
まあ皆さんそのひらがなねまだ使っていってください。
はい。
ということで日本語大好き語源の旅のコーナーでした。
ありがとうございます。
ありがとうございました。はい。じゃあエンディングですよ。
はい。ね、勉強になりました。
いろいろとやりましたけど、
うん、
勉強もそうなんですけど、まあ日本語っていうのはすごく綺麗な言葉だと私は思いますんでね、
うん、
まあ大切にしたいなと、
そうですね。
そういう思いでまあやっております。
はい。
まあ、いろいろ諸説ある部分については、
うん、
本当に何回も言いますけど、
うん、
こういうことそれじゃないんじゃないって思われる方もいらっしゃるかもしれないけど、うん、まあそこは聞き流すとか、まあこういうこともあるよってことをまたメールなんかでも教えていただけたらね、
うん、
いいんじゃないかなと、
うん、
まあ思っております。
うん、
はい。で、最後にね、ちょっと告知というかいいですか。
はい。
前、うん、ちょっと言ったんですけど、
はい、
ハイサイ沖縄万歳で、
ほう、
我々のグッズというのをですね、
あ、そうなんですよね、
販売させていただいたんです。で、当然その来れない方については、
うん、
なかなかね、難しいというところもありましたので、
うん、
販売をしたいなと、
うん、
まあ、思っております。
ありがたいですね。
まあ、なんとも、あれですけど、こっぱずかしい話ではあるんですけど。
何でしたっけ？
物はね、3種類。
うん。
まあ、ワンダさんも見ていただいて、もうね、お持ちだと思うんですけど、一、うん、つは、
うん、
クリアファイル。
クリアファイル。
うん。
はい。
絶負けのですね、ツイッターのアイコンになってる、オレンジと黒を基調にした、レコード版の、
はい、はい、デザインね。
アラウンド40と書いた、それをデザインしたクリアファイルです、
うん、はい、
結構いいっすよね。
かっこいいと思います。
かっこいいと思います。自画自賛ですけど、うん、すごくいいと思います。
いいと思います。
はい、はい、ぜひね、まあ巨人ファンじゃない方もぜひ巨人カラーなんですけど、
はい、
まあそういうことで、
はい、
それのクリアファイルが一つ、
はい、
二つ目が缶バッ
ジ。おお、缶バッジ、あれなかなかいい出来でしたね。
缶バッジいいですよ。
あれめちゃめちゃ良かった。
ね、一番人気があったの缶バッジ。
そうだね。
はい、
う
ん。やっぱり使いやすいというのと、
うんうん、
つけやすいし、うん、手軽やし、
うん。
で、デザインはさっきのレコード版のね、
うん、
アラウンド40って書いたレコード版の丸いやつ。
うん、
それをデザインしたやつと、
うん、
あともう一つが、我々の、ワンダーさんと私の、ツイッター、個人のツイッターのアイコンになってる、
うん、
実はこの私たちの顔の輪郭の横側の輪郭なんですけど、うん、
はい、
それをそれぞれ、実はそれぞれで向いてる方向っていうのが左右なんですよね、
うん、
でそれを一緒にした一つの円の中に置いたデザインの缶バッジです、
うん、なるほど、はい、
これが2点セットがもう1セットです、
うん、
はい、それが一つで、三つ目が絵はがき、
絵はがきね、
ポストカード、
はい、
これはもうね、一番苦労しまして、これが
もう、ね、西郷さん一生懸命頑張って
作る、我々のね番組、ポッドキャストのアイコンにもなってる、ミラーボールの、
うん、
アラウンド40って書いてる、
うん、
絶負け、絶対負けられないポッドキャストって書いてるやつのデザインと、
うんうん、
あとはちょっと番組聞いた人だったら知ってる番組のあるフレーズを模した、
うん、
やつと、それと、まあ、番組全体で、まあ、言ってきた言葉、我々の出してきた言葉が文字になってデザインされているような、
うん、
ポストカード、
うん、
はい、これは多分よそに出してないんですけど、
うん、
実はプロトタイプ的に作った我々のロゴみたいなものがあるんですよね、
うん、
一つ。
そうだね。
はい。それを今回ポストカードにしてます。これは、多分どこにも出てないですね。
出てないですね。
今回初めて、うん、人前出すことになったんですけど、はい、まあ、我々すごく気に入ってて、実は我々のロゴを考えて、じゃあどれにしようかってなった時に、非常に
候補としては最後まで残ってよかったねっていうものをどっかで使いたいというところで、今回ちょっとポストカードで使わせてもらったというようなことで、非常にかっこいいね、紺色の、紺色なんだけど、真ん中にはやっぱり 丸でね、丸い感じで、中にはアラウンド40と書いた、はい、まあ、ちょっとこれぜひデザイン見てほしいですけど、まあ、ホームページには載せます、はい、あのデザインと全部載せますので、はい、見ていただいてね、はい、まあ、もしあのいいなと思われた方は、うん、あのぜひご購入の方で、値段なんですけど、
はい、
もう基本的には一つのグッズだから、クリアファイルでバッジ2個セット、うん、であとポストカード4枚セット、うん、これについてはそれぞれあのもう1セットで売ります、はい、で値段は各600円です。で、
金利20回は
いやいや当然なし、無料です、金利はなし、
はいはい、
分割払いもなしです、
はい、真面目か商売下手やな、
はい、それが、まあ、まあ、要は一つセットで買うときは600円。
はい。
はい。で、三つ、もうまとめて、欲しいわ、という方については、うん、これ1500円。
お、
という形にさせていただきたいと。
いやなんかもう、あの、夜のショッピングチャンネルを見て。
ぜひね、あの、恋人のプレゼントに、ぜひ、まあ、我々のグッズということで、まあ、初めての試みですから。
はい。
ね、ぜひ、またね、
ぜひ買ってもらえると嬉しいなと。
ただね、あの、数量限定なんで、もしかすると、売り切れになる可能性もあります。で、セットも、要は、一種類でも売り切れになってしまうと、セット販売はできなくなってしまうので、まあ、数だけは、あの、もし、なかった場合はご了承くださいと。あと、じゃあ、お支払いどうするのとか、欲しいと。いう方は、まあ、欲しいという方は、もうあの、メールで、
はい。
いただけたら、
はい。
振込先とか、
はい。
ちょっとあの、本来は、ホームページでこうね、じゃじゃじゃっといけたらいいんですけど、うん、ちょっともう我々もそこまで準備がなかなか整わないので、
はい。
まあ、整ったらちゃんとそういう風にしたいなとは思うんですけど、ティッシュ、もう鼻噛んじゃって、
はい。
そう。なので、メールいただいたら、振込先とか、はい、そのあたりをご連絡させていただきますので、そのような形でお願いします。ということです。で、送料については別というふうに考えてますので、
はい、
で、基本的には普通郵便か、レターパックとかだったら、まあ、対応しますんで、まあ、そのまま実費でいただく形になるんですけど、まあ、そのような形で、
よろしくお願いします。
ということです。
はいはい、
はい、じゃあ今回のこの絶負けももうこれで終わりたいと思うんですけども、うん、最後にメールアドレスだけ、
はい、
はい、絶対に違うメールアドレスを間違えた、負けられないぜ、はい、@gmail.com、
はい、
負けられないぜ@gmail.com、こちらがメールアドレスになっています。
はい、
はい、あとツイッターもやってますので、今風に言うと、うん、ハッシュタグ、絶負け
ひらがなで
だからね、ということでよろしくお願いいたします。はい、はい、では以上です。
はい、
じゃあ終わりたいと思います。
いや、勉強だったね
いや、よかったですね、うん、もうお腹いっぱいなんじゃないですか。
腹いっぱい絞ったらこいつ
じゃあ終わりたいと思います。はい、今回の、お相手は西郷さんと
バンダ
でした。
でした。負けられないぜ。
絶対に。
諦めきれないの？
アホやから。
使命。使命。
男性専用車両です
よ。必要ないわ。月の明かりに照らされて響く三線と悔いちゃおとり島の夜島の夜手を振るおばあ
つまでも変わるなよ、この島の景色。